花本 IR セミナー in 札幌。この時間は10月29日に札幌で開催した花本 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード9678東証プライムおよび札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りします。
金本は札幌市に本社を置く建機レンタル会社。大型の建設機械からハンドツールまで幅広い商品ラインナップでお客様をサポートしています。国内は北海道から沖縄、そして海外へとアライアンスグループ全体で560拠点超を展開。各地のインフラ整備や自然災害の復旧、復興活動に尽力しています。それではご紹介しましょう。証券コード9678東証プライム札証上場、金本広報室シニアエキスパートの高山雄一さんです。皆様拍手でお迎えください。
よろしくお願いいたしま す。それでは早速金本の会社説明をさせていただきたいと存じます。会社概要等々につきましてはさらっと、現在上場しているのがプライムと札幌証券取引所にもまだ継続上場しております9678でございます。手前どもの場合は建設機械はレンタルすれば苦労ないわと9678ということでご理解をいただければなと思います。もともとは室蘭にありました。現在は札幌でございます。96年から札幌に本社がございます。やってることは何かというと建設機械のレンタルというのがやっぱり一番のメインでございます。古くは昭和39年東京オリンピックの年に会社を組織を株式会社にして、それからずっとやってきておりまして、札証に91年に上場して96年に東証2部、98年に東証1部に昇格しました。ついこの間のプライム市場というのになりましたんで、手前どもプライムということになっております。建設機械のレンタルで金本って国内で残念ながら第2位です。第1位は未上場のお会社さんで、もう社名言っちゃいます、アクティオというお会社さんが第1位でございます。ぜひともそこの株をお勧めしたいのですが、未上場です。上場してるのうちだけです。うちだけってことはないな。あと第3位に西尾レントールさんというお会社さんがある。非常に仲良くさせていただいてます。大阪ではうちからたくさん西尾さん機械借りていただけてます。めちゃくちゃ安いお値段で、そこがちょっと悲しいところ、まあ、そういう仲間貸しも当然ながらやりつつ、日本では第2位、世界では第8位でございます。でこれをちょっとだけ頭に置いといてください。これはイギリスの会社さんで建設関連のニュースをたくさん集められていくつもの雑誌を出されているところで、売上で比較検討した際の数字ということで第8位になっております。まだまだですな、上に7社もあるんですから。さて拠点ネットワーク、北海道を、まあ、去ることながら、日本全国とあと東南アジアとオセアニア、あんまり言いたかないけど中国にも拠点があります。そこそこ増えております。単体では、約230、海外は7カ国に展開していて、全部合わせると560何がしだかになるというとこでございましょうか。でよくどんな機械をお貸しになられてるのという金本のリースは何やってるのというご質問もありますが、まずリースではなくレンタルです。リースというとオリックスさんだとかがやってらっしゃるファイナンスリースだとかオペレーティングリースっていうやつにあたります。我々は昔からある、貸し本屋、貸しレコード屋、あれと同じです。たくさん自分たちで物を持って、それをあちこちに拠点を置いて、そこからお客様にお借りいただくというより身近なものでございます。ただし身近とは言っても大変申し訳ございません、免許がないと運転ができないような機会もありますので、そういう免許をお持ちになられる、そういうお仕事をされてらっしゃる建設会社さんが主ということでございます。いろいろピンキリを持ってますけども、油圧ショベルと言われている機械です。日本では小松さんだとか日立さん、キャットさん、 あとは古川さんだとか IHI さんだとかいろいろお作りになられてますが、日本で作り出されたのがこの機械です。アメリカじゃないんです。発祥は日本でキャタピラーとこうやった土を掘るやつを合体させたっていうのが日本で作られたものなんですね。でこれよく見たらうちの持っているものの中でこの油圧ショベルというのがやたら多ございます。ですから建設機械のレンタルをやってはいますもののどちらかというと土木が得意です。土いじりの方が得意です。これが昨今の業績にあだとなって帰ってきます。あんまり話したくないんですけど後ほど数字のところでお話しいたしましょう。さて国内の建設投資なんですけども2022年または2023年、ここら辺の見通しを見ていただきますと2022年の見通しが62兆8千億に設備投資はなると思うよ見通しですからという発表がなされておりましたが、これついこの間国交省で2022年については67兆になりましたという発表がされております。随分投資したんだなとお思いになられて、なられる方もいらっしゃると思いますが残念ながらいわゆる物価上昇によるものと要は燃料が高くなったよ建材料高くなったよそれで上がった分で67兆だよというお話ということでここ昨今確かに少し少しはまた伸びてますけども一時から比べるとあまり大きく伸長しているものではないとこれが手前どもの売上の大元になる数字です。でこのうちの大体多い時で 3% 少ない時で 2% ぐらいかな、ですから 2.5% ぐらいがこの約2000社って書いてるところで取り合っているパイの大きさなんです。もうちょっと簡単に申し上げましょう。100億円の工事があるとしたらそのうちの3億、いいところ3億をみんなで分け合ってるぞということでございます。で広域大手というところの先ほどお話ししましたアクティオという会社さん、金本、そして西尾レントオールさん、あとまた未上場ですがレンタルの日建さんと、この4社が広域大手と言われている4社で、準大手というところがまたこの広域に組みしているところが多いのですけども、この太陽研究レンタルさんは組みしておりませんが、レントも組みしてませんが強制レンタルさん、これはアクティオさんですな。でユナイト、道路用の工事の機械を中心にやっている会社です。それと西建、これは九州を中心に西日本で展開している建設機械のレンタルをやっている会社あたりは、これは金本の子会社でございます。サコスという会社は西尾レントさんということで、かなり修練化されました、されてきました。でかつ広域と準大手っていうところを合わせたら 60% を超えておりますが、ここに至るまでが大体これ10年ぐらい前からずっと似たようなことを言っているんですけども、それから比べると随分と広域に修練されてきたなと思われます。他の業界から比べたらこの修練度合いは極めてゆっくりです。ゆっくりな理由がもう一つあります。建設機械って特に昨今皆さん SDGs だとかいろいろお話を聞きになると思います。排ガス吐き出すなんてなろくでもないよ、電気でなんとかしろよというお話が多ございます。建設機械についても、お亡くなりになりましたが昔東京都知事もされたことのある石原さんが、東京で排ガスをバンバン吐き出している建設機械はダメだと、だからディーゼルを使っている機械、そしてトラック、東京都には入れさせないぞっていうお話をされました。ちょうどその頃から排ガス規制の一次規制というのが始まりました。でそれから5年経って二次規制、またその後に5年経って三次規制で、現在最高でいっているのが4次規制というのがあります。どんどんどんどんと規制が厳しくなりました。で国交省の案件、国交省が金出すぞ、ここを工事してくれよってやった案件については、いわゆるその二次規制とか三次規制以上の機械を使えと、その二次規制の当時も言われました。1998年の話です。その時にレンタルの業界団体の方、我々も入ってますが中小の方が、我々はその二次規制の高い機械は買えない、反対にこれでそこに参入できないということになると 障壁じゃないかっていう話があって、結果どうなったかっていうと、二次規制じゃなくても使っていいよって国交省が言っちゃうわけですよ。それが三次規制の時にも四次規制の時にも一緒のようなパターンが来てます。じゃあ金本は先行して排ガス規制のしっかりクリアしてる機械買ってるんですけども、それ使ってくれないの？四次規制になるとすごい高度な技術が必要なオペレーターさんと同様の動きをする、そういう機械になってますが、それも使ってもらえないの？普通の機械より高いんですよ。2倍半は高いんです。残念ながらですね、使ってもらえないんですよ。設備投資だ分、いや使っちゃくれるけど安い値段だったら使ってやるよって言われるわけ。皆さんから投資をいただいて、それで設備を投資もして機械を買ってですね、それを使っていただくわけですから、高い値段で買うよりも高くないやつでもいいんだったら高くない方を買うわけですよ。ですから四次規制の排ガス規制でも、いわゆる高度な技術 を勝手にやってくれるような機械ではない排ガス規制だけしてるやつを今たくさん仕込んでいるというようなのが今の状況です。まあ、ちょっと話がこのグラフから見ると違うんですけどね。さて10月です。1年を通じてどうだったか、残念ながら、ついこの間下方修正をさせていただきました。ごめんなさい。第一四半期からあまり数字が伸びてませんでした。第二四半期もちょっとこれ厳しいかなと思いました。第三四半期、第四四半期で民間の設備投資がしっかり出てくるという予想が立っておりましたので、手前どもはなんとかそこで回収をしようと思っておりましたが、残念ながら9月第三四半期のお話をしなきゃそろそろいかんなという時期に、業績予想の修正をさせていただきました。売上高については、2% 減の1869億、営業利益、ここから先の利益のところについては残念ながらマイナス幅が大きく、特に営業利益については 13.5%、14% 近く下げて135億というような数字になっております。この要因が先ほど申し上げたような、いわゆる最新鋭の機械を普通通りのお値段に設定しても借りてもらえない状況があるということなんです。それでもう一つあります。日本国内なんだかんだ言って建設機械はすごく出てるんです、レンタルで。でどういうことかっていうと、それは災害復旧が全国各地にあるんですよ。で東京オリンピック終わってから民間需要も実は東京だけじゃなく札幌でもそこそこ出てきてるんです。というのはどういうことかっていうと、ついこの間まで、いや東京オリンピック終わるまで、いやこのコロナ終わるまでもうちょっと見て様子見でようかっていうところが、もうそろそろやんなきゃダメでしょうと。特に札幌オリンピックやるなんてことになると、ちょっとマンションを作るにしても、ホテル作るにしても、商業施設にしても、特に商業施設なんて前の札幌オリンピック1972年の頃に建てたものばっかりだから、いわゆる地震の耐震のことも含めると、ここで建て直しとかなきゃいかんでしょうということで、札幌でも随分あちこちで建つようになってます。それらのことを考えると、建設機械レンタルでは出るチャンスがある。ところが新しいのを買おうとするとすごい高くなってる。でその高いやつをその高い状態のお値段でお借りいただけるかっていうと、全然借りてくれないんです。値引きしろって言われるわけ。つまり営業利益率は下がってしまうわけですよね。営業利益も下がるから、それをなんとか開票しようというのが、この数年ほど前からやっている古い建設機械、これをさっさと売るんじゃなくて、日本国内でもう少し長いこと運用に出しましょうということ、これを今一生懸命やって利益率の悪化をなんとか少なめに少なめにとどめておる。レンタルの方の営業利益率はそれで良くなって、少しは良くなるんです。だから問題は中古建機の売却をしない分、中古建機の営業利益が乗ってこないんです。痛しかゆしです。本当に痛しかゆしなんです。中古建機っていうのは、いわゆる法定耐用年数以上運用した機械を売るわけですから、つまり売るときにはいわゆる減価償却をし終わっちゃってますから、減価償却ゼロの機械ですわ。それを1000万で売ったら1000万営業利益なんですよ。それがこれまでこの会社の営業利益を 厚くしてたとこなんですね。レンタルの方での営業利益が薄くなってきたねと思っても、そこで何とかカバーしてきた。そのカバーしてきたところをやろうと思えば、お貸し出しする権利が足りなくなる。ただでさえ戦争も始まってしまいましたし、その前のコロナもありましたし、いわゆる部品が足らない、半導体も足らん、おかげで建機も半導体使いますから、なかなか新品は入ってこない、注文してても入ってこない。そこを考えると、やっぱり建機これもう1年もう1年って延命するやつをそろそろ売ろうかと思ったやつも、もうちょっとこれ国内で運用させてもらおうかということで運用しているもんですから、残念ながら本当にこれ伸ばすんだったら簡単だなと思うんです。目の前の数字だけ作るんだったら中古元気売りゃいいんだもん。だけどそれやったら将来がない。せっかく皆さんからいただいている、付託されている今のこの会社の事業をもっと好転させるためには、今ここが踏ん張りどこだなというところが今回の業績予想のその数字かなと思ってます。このちょっとつらいなというところは今期でなんとか終わりにしたいところなんですけども、まあ、来年ももう少し厳しい状況が続く可能性はあろうかなと思います。さて、じゃあ国内の基盤のところのお話をちょっと話を飛ばしてさせていただきますと、よく皆さんあのニュースで、リニア新幹線の工事のニュースをお聞きになりません？どこぞの県知事さんが、うちの水は一滴も出させんとか言ってですね、いやあのぐらいの気概はちょっと北海道知事にも出してもらいたいなとは思うんですけども、ちょっとあれはねあまり横やりが過ぎるなと思うんですが、残念ながら北海道新幹線の話がさっぱり出てこない。どうなってんだ一体というところなんですが、実はあのクンヌイっていうところご存知ですか？クンヌイ、あそこのところのトンネルが貫通しました。でもう北海道札幌、北海道新幹線は札幌駅の方の基盤のところのですね、ところもあっちゃかっちゃ道路が途切れて工事に入って徐々に入ってきてますんで、あの北海道新幹線は今のところ極めて順調と、いうところでございます。できましたらだあの手稲区だとか、そういうところで住民の皆さんにしっかりご説明をいただいて、皆が喜ぶ格好で工事を進めてくれればなというところでございます。手前どもあのリニア新幹線の方も機械をお出ししておりもんですから、品川だとかですね、あとは神奈川県だとかそういうところでお使いいただいておりますんで、できましたらあちらの工事をさせてくれればなと思います。太陽光発電だとか最近ですとあの風力発電、それも海の上でっていうやつありますね。あれのあたりも手前どもの方で随分機会はご用達させていただいております。さて次はシェアですか。北海道では 44% にならんというシェアを取っておりますので、ここはまだ胸張って言えるんですけども、まあ、東北も 25% を超えてますので、ここもシェアでは言うと、胸は張れると。ただ残念ながらですね、一番稼ぎ頭になってほしい地域、関東甲信越は 6% 台、一時これ 8.7% あったんですけどもね、で西日本についても 7%、 九州沖縄はやっと頑張って 15%、 九州沖縄のところは北海道と同じぐらいの売り上げになるんだったら 22% シェアを取れば北海道と同じぐらいの売り上げになるはずですので、ここもう一段頑張っていきたいなと思います。まあそれよりも何よりも関東甲信越ですな。もっと数字を上げていきたいなと思います。災害復旧についても同様でございます。ただあちこちございますけども、あの手前どもあちこちに営業拠点あるというのはそういうことでございまして、地域の建設会社さんとタッグを組んで、まあ、我々が仕事するというよりも地域の建設会社さんがお仕事をされる、そのお仕事をされるのに好都合な機会をどんどんご用立てをするというのが手前どもということで、これからもしっかりとした後押しができるようにしていきたいと思います。でここでちょこっと海外の方、フィリピン、マレーシア、中国、オーストラリアの写真であります。まあ、これ以外にもございますけども、インドネシアとかもありますけども、海外に行ってもやっぱりうち土木の方の売り上げの方が多いんですよ。ですから国内で見ても海外で見ても、土木工事と建築の工事だったらどっちが得意？土木です。割合は7割が土木ですかね。じゃあ民間と官、公共工事ですね、 はどんな感じって言われたら、7-3いや6-4っていうとこでしょうか。でもほぼほぼ7-3に近い缶の方が得意ですわというのが今の会社です。先ほど関東があんまり伸びてませんでしたが、関東に進出するときもできたら民を取りたい、民が取れなかった場合はあそこ缶の仕事もたくさんあるから、どっち転んでもしっかりと爪痕を残せるようにしようぜと言って千葉君津の近くに出しました。おかげで東京湾 の下通っているトンネル工事だとかもお手伝いをさせていただいております。ですからそういう工事の方が得意な会社というふうにご理解いただければなと。 でもご理解だけじゃなくて、できたらお前もっと金本頑張れと、地上に出てきて私たちの目の前で機械を動かしてみろと叱責いただきたいなと思ってます。残念ながら皆さんの目の止まらないようなところにで機械が動いていることが多くてですね、少しその辺が寂しいところなんですね。でこれ先ほど僕申し上げたやつなんですが、資産建設機械持っている台数です。これ徐々に当然ながら増えていってます。子会社も増やしてますから、これかける貸出単価、ここです。問題はこれが上がんないんで、稼働率、お客さんに貸すチャンスをどんどん増やしてはいるものの、この貸出単価が上がってこないからレンタルの売り上げが伸びてこない、当然ながら利益もなかなか厳しくなるというのが現状です。でいろいろな施策を今しております。この間実はネットからクレームをいただいたことがあります。レンタル料金を聞いたら安かったから金本から借りたのに、保険料だとか維持清掃費っていうのだとかがかかってきて、そしたら他から借りるのと大して変わんねえから、なまら腹立った、もう二度と借りないみたいなことを書かれたんですけども、保険料というのはお使いになる機械、お車をお持ちの皆さんだったらすごくお分かりいただけると思うんですが、無保険で使って何かあったらあんたどうすんのさと、いや事故なんか俺起こさないもの、本当にそう言えますって、事故起きた時にどうすんのさというところで保険には入っていただくわけですね。その保険料が高いからって言われても、いやそれだったらご自身でお買いになられたらいかがですかねって思わず言いたくなるんですけどもね、どうなんでしょうね。いろいろなやり方でしっかりとお客様にご負担いただかなきゃいけないもの、手前どもでお客様のにもっとお使っていただけるような施策、そういったことをいろいろやって、お値段を少しでもちゃんと我々でいただくものはいただけるように最大限努力しています。最大限努力していますが、もう一歩頑張っていきたいなと思います。それと手前どもの仮設工事のところでよく使っていただいているユニットハウスがあります。これがですね、いわゆる太陽光パネルであったりとか、そういったものと組み合わせをいたしまして、いろいろなものを認可をいただいて、採用チャンスが増えてきております。ちなみにファイターズの、新球場ございますね、あそこのところの工事関係の方が使っていただいているハウス、手前どもがトップです。残念ながら来年の4月ぐらいには全部撤去させられます。そこがちょっと寂しいですな。実は中に入って球場の中案内されたと思うんですけども、その時に高所作業用機械が置いてあったんですけども、ご覧になられました？あれうちの機械です、はい、結構たくさん使っていただいております。大変ありがたいお話です。あそこは大林組さんですね、やってらっしゃるのが、本当にありがたいお話でございます。引き続き日ハムさんからまだ名前出しちゃいけないんでしょうけども、皆様がよくお聞きになられたことのあるビルのメンテナンスの会社さん、有名なところです。そこのところがどうもあちらのやつをやられるようで、そこもご紹介をいただいてますんで、引き続きメンテナンス等々でも頑張っていきたいなと思います。さてこれ最後、いわゆるSDGs だとかそれ以外のものでもいろいろなものをちゃんと、しっかりと、地方にある会社だからって仕方をするんではなくて、ちゃんと一つ一つ細々とやっております。 ご安心ください。サステナビリティというやつですか、あれについてもしっかりと取り組みをしておりますので、このあたりもご安心いただければなと思います。ちなみにいわゆるその教育であるとか、そういったところでもっと力を入れていきたいなと思って、何年か前から札幌市民会館のネーミングライツをやらせていただいております。最近時々業界の全然違う方から、あ、何遠山さん金本かいって言われた時に、今までだったらあれだべ、建設機械のリースだべって言われ、いやリースじゃなくてレンタルなんですっていう話をしてたんですけど、最近はですね、ああ知ってる知ってる知ってる、あれでしょ金本ホールでしょって言われて、いやそれはネーミングライツで使っていただいて大変ありがたいんですけども、もうちょっと本業の方を知っていただかなきゃいかんなと、ちょっと遊びすぎたかなと思っております。申し訳ない。最後の方になりましたが、配当です。これずっと下げたことないんですね。記念杯をつけて記念杯を外し翌年外しましたってことは一度ほどあったんですけども、それ以来前の年と一緒だねっていうこともありましたが、ずっと配当は増やしてきております。当期現在進行形の期については通期で75円、という計画でございまして、これはこのまま、履行されると思います。来年75円で、再来年は80円なんてことになるのかなと、あくまでも僕の勝手な予想です。ここはただくれぐれもこれだけは間違いないのは、社長をはじめいわゆるその経営陣というべきでしょうかね、配当をしっかりとしていこうよと、当然ながら B2B の会社でなかなか皆さんに名前を覚えていただくこと、またそういうチャンスも少ない、そういう意味ではしっかりと配当をしていこうというのはこれ一つだなと、あと名前をもっと世界に売っていこうという部分で言えば、できたら先ほどの英国の会社さんの調査第8位でございました。片手の中に入れるぐらい頑張ろうぜというのが多分ですよ、トップの口からは出てるんで、まだ大っぴらにされてないというぐらいのもんでしょうか。ですから今後の計画だとかそういうところでは皆さんにもっと分かりよくご説明を申し上げるという中では、そういう数字を実際に皆様に見ていただける資料にしていくんじゃないかろうかなと思います。引き続きご検討をいただき、当然ながら金本もっと頑張れよと、手抜いてんなよというご指導もいただければなと存じます。今日は拙いご説明で大変失礼いたしました。どうも最後ありがとうございました。
ありがとうございました。金本 IR セミナー、ご出演は証券コード9678東証プライム殺傷上場、金本広報室シニアエキスパートの高山雄一さんでした。高山さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
金本 IR セミナー、この番組は証券コード9678東証プライムおよび札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。